いたかったですね、皆さんにね。こういう時だからこそ人恋しくなるっていうんでしょうか。顔と顔を合わせてね、共にいるということ、共にあるということを覚えたいっていうか、味わいたいってそう思うんですよね。会いたいなって会って、この神の言葉を届けたいってもう本当にずっと今週はそう思っていました。いるとこの世間のいろんな情報、いろんな流れてくるニュースを聞くとね、いけるんだろうかっていうちょっと不安がね、ありました。まあ、この教会がそういう判断をするかもしれない、ね、今日はやっぱり先生やめときますというかね、中止にしますということだって、いろんな教会の状況を見れば、実際にそのような決断をした教会もありますから、それもやむを得ないことだと思っていましたけれども、けれども私の心の中ではね、どうしても行きたいという思いがますますこの強くなってね、まあ連絡ないことを幸いに出発してしまおうって出かけてきたんですけれども、今若い人たちもいろいろとこう世間で騒がれてね、こうなんとか若い人が外に出ないようにとかね言われていますけども、その気持ちもわからないでもないなって今思いますね。やっぱ会いたいんですよね、仲間たちに会って、この不安の中で大丈夫だって、そういうふうにどっかでこう思いたいというその思いの表れでしょう。共にあるということを、そしてまたこの状況の中で主は何かをなそうとしていらっしゃるんですよ。それは私たちがこれからこのどれぐらいでこのことが収まっていくのか分かりませんけれども、しかしそれを私たちは見極めていくことになるでしょう。けれどもその印が少しずついろんなところに見えてきているようにも思うんです。先ほども祈りの中にありました、世界がバラバラになっているところが今一つになろうとしている、一つにならなければならないという、そういうこの思いが生まれてきています。まあ、私は一つの象徴的なことだなというふうに思って見ていることがありますけれども、まあ私たちの兄弟であるカトリック教会の教皇が先週の25日に、世界で皆さんで主の祈りを共にしましょうって言ってね、時間を定めて祈りを捧げました。私もその日はちょうど仲間たちと祈りの集まりをする、そういったことがありましたので、夜の8時でしたけども、その時間に一緒に主の祈りを祈ろうって言って主の祈りを捧げたんですね。世界中で主の祈りがその時祈られた。そして27日にも教皇がまたこのために祈りを捧げよう、そう言って呼びかけたんですね。バチカンで午後の6時でした。日本では午前2時。いや、私もそれネットでね、情報が流れてきたもんですから、それを見てね、ちょうどまあ12時ぐらいにそれを見たもんですから、あと2時間我慢すればそこに心を合わせることができるかと思って2時まで我慢して、そしてその YouTube で流れてきたその祈り、まあ彼はそこで御言葉を語り、そしてまたそこでミサを捧げて祈りを捧げました。世界中のために彼は祈ったんですね。これはキリスト者の姿ですね。世界中のためにその守りと祝福を祈ることができるのは私たち主を信じる者たちです。そうやって神が 何か今ことをなそうとしていらっしゃる。この世界をご自身の愛のうちに導こうとしていらっしゃるということを、私たちはいろんな出来事を通して知ることができるのではないかと思うんです。大きな苦しみの中に置かれています。世界中が悲痛な叫びを上げているんです。もう恐れが私たちを乗り込もうとしている。私たちはどんなにこの気持ちというかこう奮い立たせてもね、やっぱりこのいつその苦しみが終わるのかわからないというようなの中に置かれて、時折このふっと死の影が私たちのこのそばにあることに気づかされる時に恐怖に駆り立てられる。そしてまた神を忘れてしまう。一体主は何をしていらっしゃるんだろうか、どこにおられるんだろうか、この状況を見て何とも思わないんだろうかって、そんな風に思う。また同時に主を仰ぎ見て祈る。主よ、私たちの罪を許し、私たちを憐れんでください、私たちを救い出してください。主よ、私たちを憐れんで私たちを救ってください。主よ、あなたの愛しておられるものが病気です。緊急の知らせがイエス様に届いたんです。イエス様が愛する家族の一人が死にかけていて助けを求めに来た。主よ、急いで来て病を癒し、兄弟を死から救ってください。けれどイエス様はすぐに立ち上がらない。この病気は死で終わるものではない、神の栄光のためである。神の子がそれによって栄光を受けるためのものである。そう言って2日間も動かなかったって、今日読んだこの聖書の箇所を私たちに語るんですね。この福音書を記した者はその様子を振り返りながらこんなふうなことを記しています。イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられた。この言葉は私たちにとっては戸惑いでしょう。病気のものです、病気で死にそうです、急いで来てくださいというものに対して主は動こうとなさらない。けれどその様子を主はこの者たちを愛しておられたと。どうして愛する者たちを苦しみの中にとどめ死に向かわせるんだろうか。そうこうしているうちに愛する者がラザロが癒されずに死ぬんです。もう時を阻止、すべて終わってしまった。主イエスの出番はなくなってしまった。誰もがそう思う。何をやっても無駄だ。希望の火は消えた。命の敗北、死の勝利。その時です。もう一度ユダヤに行こう。私たちの友ラザロが眠っている。しかし私は彼を起こしに行く。全てが終わった。死が勝利したと見えるその時に主イエスは立ち上がるんです。もう全てがもうダメだ、もう手の打ちようがない、主イエスですらもう出番がない、そういった時に主イエスが立ち上がるんです。行こう。 主イエスは命を捨てる覚悟をして立ち上がるんです、うん、主イエスは知っていました。ラザロのところに行って彼をよみがえらせるときにご自分が死を迎えなければならなくなるということ、うん、神の栄光のために、神の子がそれによって栄光を受けるためにと主イエスはおっしゃったんです。神の子が栄光を受けるっていうのは、実はラザロをよみがえらせて皆から称賛を受けるということではないんです。それはこの福音書の物語を読み進めていけば分かることです。あのラザロのよみがえりの後に何が起こったのか、確かに人々が驚いて驚嘆して、主イエスはすごいキリストだというふうに崇めたけれども、福音書が記しているのは主イエスをどのように殺そうかと人々が話し合い、そしてことを決めたということがその後に記されているんです。神の子が栄光に受ける、神の子が栄光を受ける、それは十字架の死なんです。主イエスは十字架につけられて死ぬ、それを神の子が栄光を受けると、そうおっしゃった。私たちが持っているイメージとは違うんです。主イエスが栄光を受けると言ったら、私たちは主イエスが死を打ち破って復活されたその姿を見るでしょう。けれどヨハネ福音書は主イエスが栄光を受けると言った時に、その復活ではなくて十字架の死をそこにイメージしています。主イエスは十字架の死を覚悟します。それは言い方を変えると、友のために命を捨てる覚悟です。神の子が栄光を受けるということは、友のために命を捨てることなんです。友のために自分の命を捨てる、これ以上に大きな愛はない。主イエスはそうおっしゃった。そしてそれを受けたこのヨハネはその手紙の中で書きます。もし私たちが愛するというならと、兄弟のために命を捨てるべきだ、それこそ愛だというんです。友のために命を捨てる、これ以上に大きな愛は、この愛を弟子たち、友と呼ばれる全ての人、この世界にもたらしたんです。これこそが神の子の栄光、神の子が栄光を受けるということなんです。だからヨハネは十字架の死を神の子の栄光だって言ったんです。それは愛を貫き通した神の子の、こうなんです。主イエスは十字架の死によってこの世界に愛を注がれたんです。神の命である愛。主イエスは友のために命を与えるその愛。それを与えるために。恐れるな。主イエスは今日私たちに向かっておっしゃいます。恐れるな。主 主イエスは死を恐れていない。そう、私たちの教会は信仰の創始者である完成者である主イエスをそこから目を離さずにいようと、この一年の始まりに御言葉を掲げたんです。なんということでしょうか。2020年何が起こるかわからないでこの御言葉を決めてしまった私たちは、まさにその御言葉を今問われているんです。この信仰の創始者である完成者である主イエスから目を離さないでいなさいという、この御言葉が今こそ私たちに響いていることでしょう。この出来事で主イエスが飛んでいってしまわないようにしないとね。この出来事で主イエスがコロナに変わらないようにしないと。目に見えないお方ですよ、イエス様は。コロナウイルスも目に見えませんけど、同じ目に見えないもののどちらを私たちは見て侮れるのか、心を満たすのか。主イエスは死を恐れていません。愛は恐れを締め出すんです。愛は死に打ち勝つ勝利です。人は愛によって死に打ち勝つんです。父なる神は私たちに永遠の命と復活を約束してくださっている。そして主イエスは永遠の命と復活を信じろというんです。永遠の命と復活を信じろというんです。信じたらいいよとお勧めなさるんじゃないんです。信じなさい、復活を信じなさい、永遠の命を信じなさい。マルタにマリアに迫られたのです。復活の命、復活、それは病にかからないことではない、困難や苦しみに遭わないことでもない、死を味わわないということでもない、それを超える命に生きるということ。友のために命を捨てる愛に生きることです。私たちはいつか必ず死ぬんです。こんなことをこの状況の中で言うことであろうかと思いますけど、でも皆さん心配しないでください。私たちはいつか必ず死ぬんです、ね、コロナにかかろうがかかる前が死ぬんです。けれども必ず復活に預かるんです。いつか必ず死ぬのと同じぐらい確かに私たちはいつか必ず復活に預かるんです。これが私たちの信仰です。クリスチャンたちが2000年かけて信じてきたことです。だから彼らは遠い昔にフェストが流行った時に死を恐れずに人々のところに出て行って、その人たちを憐れみ、そして手を差し伸べて彼らを葬った。そういう愛の技がこの世界に広がっていったんです。復活は愛の完成です。復活によって私たちに世界に愛が完成する。私たちはそこに向かっていこうとしている。さあ彼のところへ行こう。主イエスは立ち上がった時に言いました。そうした時にこの弟子のトマスが、そう、私たちの中では有名な弟子です。疑い深いと言われて、もう2000年も疑い深いと言われ続けた弟子のトマスです。かわいそうに疑い深いだけのイメージでとらわれて、彼の信仰の素晴らしいところは全部皆さん忘れてしまって、疑い深いところだけ覚えられてしまったかわいそうなトマスです。けれどもトマスが言ったんです。 私たちも行って一緒に死ぬのではないか。これは不思議な言葉です。私はね、この言葉を読むたびにね、なんでこんなことをね言ったんだろうかって最初思ってたんです。まあペテロみたいにこうちょっとお調子もんじゃないだろうかとかね、こう勢い余っちゃったんだろうかとかね、そう思って読んでましたけど、よくよくこの箇所、この言葉を読んで本当に不思議に思うんです。どうしてトマスはこんなこと言ったんだろうかって思うだけでなくて、この福音書を記した者がなぜこの言葉をここに書き残したんだろうか。いろんな出来事があり、いろんな言葉が交わされたはずなんです。そして福音書を記す者は必ずそこに意図を持ってその言葉を構成していくんですよね。そして彼は選んだんです、このトマスの言葉を。この出来事のある意味一つの区切り、マルタとマリアを訪ねるイエス様のその姿のその一つの区切りのところにこの言葉を持ってくるんです。私たちも一緒に死のうではないか、さあ彼のところに行こう。そしてそれを聞いたトマスが、私たちも一緒に死のうではないかというこのことを言って出発をした。ってシュエスが立ち上がって出発をされた時に、さあ私たちも一緒に行って死のうではないかというこの言葉をこの福音書を記した者は残しているんです。彼は共に死ぬ覚悟をした。それはシュエスの愛に触れたからでしょう。友のために死を覚悟した、そのシュエスの愛に触れたからでしょう。そしてこの福音書を記した者はこの言葉を印象深く書き残す。それはこの言葉の中に私たちシュエスの弟子たちの生き方の原点があると感じたからでしょう。シュエスの弟子は共に死ぬ覚悟をする。シュエスの弟子は共に死ぬ覚悟をする。そうやって読むと何度かその共に死ぬということが出てくるように思うんですね。最後の21章にあってもペテロがどのように死ぬかということが記されている。そんなことが書かれている。シュエスの弟子はシュエスと共に死ぬ覚悟をするものだ。そしてそれは同時にシュエスと共に生きる覚悟をするということです。シュエスと共に死ぬ覚悟をするということはシュエスと共に生きる覚悟をするということなんです。そして友のために命を捨てる、愛を生きる覚悟なんです。恐れるな、主はおっしゃるんです。そしてそれはシュエスと共に生きる覚悟をしようということでしょう。今この世界中では多くの仲間たちが戦っているんです。死を恐れずに命を懸けて友のため、隣人のために戦っているんです。それ私たちはもう知らされていることでしょう。この病気のために従事する者たちが本当に死と隣り合わせの中で戦っているんです。寝る間もなく戦っているんです。目の前の恐れに溺れてしまうな。私たちは目の前にある恐れに支配されて そういう世界が見えなくなっている。死をもうそれぞれ戦っているそういう仲間たちがいることを忘れてしまっている。ああその辺は頼むところは大変だ、みんなが死んでいる、みんなその病気になって大変だっていう、その大変なところばかりに目を向かって、そこにいるかに立ち向かっている人たちがいる、その仲間たちの姿を私たちは見失っている。私たちはその恐れに溺れてはいけない。その仲間たちを思い起こして祈ろうではないか。その仲間たちを思い起こそうじゃないか。彼らを動かしているのは何だ。これ以上に大きな愛はないという、あの主イエスの愛だ。主イエスの愛は今もこの世界で働いています。主イエスは今もこの世界で働いています。主イエスは今ここにいます。この状況の中でイエス様はどっかに吹っ飛んでしまったんじゃない。今ここにいる。この世界の真ん中に立って叫んでいます。人がその友のために命を捨てる、これ以上の大きな愛はない。そう言ってシエスは今日も叫んでいる。主の言葉を聞きましょう。主の言葉は永遠に朽ちることのない言葉です。主の言葉は永遠に響き続ける言葉です。先週はこの庭掃除のアルバイトをしながらふと見上げると桜が満開、そして見下ろすと野の花がいっぱい咲いている。それを見た時に、ああなんか自然は全然変わらずに営みを続けていて何の影響もない。コロナで私たちは右往左往しているのに何一つ変わらないで、花は咲き、木々は緑を色を色づけている。なんと対照的なことだろうかと思ったんです。自然の力強さというものを感じました。我が家の中にも自然が一ついる。あのハムスターがおりまして、彼は何一つ変わらない毎日と同じような生活を繰り返しています。餌をもらって餌を食べ、別にそのウオサをすることもなく当たり前ですね。餌がね供給されるんだからね、買いだめをしなくていいけれどね、それを見ながらね、ああ自然って力強いなと思ったんです。ああ人間の方がちっぽけだな。その時にハッと御言葉が浮かんできたんです。こういう御言葉です。草は枯れ花はしぼむ、しかし主の言葉は永遠に変わらない。草花は私たち弱いものだと思っています。しかし違います。私たちよりも確かです。どんなことがあっても草花はまた花を咲かせるんです。どんな状況の中でも。私はそれを見ました。福島で原発の事故にあって、そして放射能で誰一人いなくなったその町の中でも花は咲いていた。草は生え続け、自然はそのままの緑をたたえていて、それはもう何十年経っても変わらないままだろう。もちろんその放射能の影響でいろんな変化をしているだろうけれども、営みは変わらないんです。枯れてもまた生えてくるという営みを続けていくんです。よっぽどのことがないと。けれどそんな力強い草や花が枯れ絶えたとしても、主の言葉は永遠に立つんです。主の御言葉は永遠に響き続ける。そして私たちはその言葉によって生きる者たちです。その言葉によって立つ者たちです。 主の言葉を聞きましょう。主が今日も私たちと共にいて励ましてくださいます。さあ私の愛に生きよう、さあ私の愛に生きようと祈りましょう。この病気は死で終わるものだけのものではなく、神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためです。イエスはマルタとその姉妹とラザロとを愛しておられた。主よ、今日も私たちを顧みて、私たちに共に集う者、そしてまた今日共に集うことのできない者たちにあなたは言葉をくださいます、ね、永遠に変わることのない命の言葉を。私たちはこの言葉によって生きます。そしてまた死をも恐れずに私たちは立ち上がるのです。主よ、この状況の中、私たちはどうやって自分を守ろうかと右往左往してしまいがちなものですけれども、まさにそのことも大切なことでしょうが、しかしどうぞ臨時を顧み、またそのために命を捧げている仲間たちのことを思い、祈りを捧げ、また心を合わせていくものでありますように。ここにいる私たちを励まし力づけてくださいますように。主よ、死をも恐れずに立ち向かって行かれたイエス様、あなたの姿をもう一度思い起こさせてくださって、この受難を覚えるこの習慣、主よ、私たちを力づけてくださいますように。聖霊が一人一人の上に豊かに注がれますように、主イエスキリストの名前で祈ります。アーメン。